ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。十字架刑に処せられることになった人は大抵鞭打ちの刑が一緒に課せられます。イエスの場合もローマ総督ピラトがユダヤ人を満足させるために鞭打ってから十字架につけるために引き渡しました。十字架刑の前の鞭打ちに用いられる鞭の先には羊の歯や金属片などがついていて、それが皮膚を引き裂くので鞭打たれた人はほぼ瀕死の状態になります。しかしそれでも自分がかけられることになる十字架を背負わされて処刑場まで歩いていかなければなりません。イエスはその苦痛に耐えられず倒れてしまいました。しかしすぐ近くでイエスのことを見ていたユダヤ人たちの中には、代わりに十字架を運んであげようと申し出る人はいませんでした。それは彼らがまさに祝おうとしている杉越祭の前に十字架などという忌まわしいものに触れて自分の身を汚したくなかったからです。マルコによる福音書15章21節。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。アレクサンドロとルフォスはイエスを信じていたようですが、父親のシモンは違いました。そして彼はユダヤ人からすれば異邦人でした。いわばイエスとは何の関係もなかった彼が突然負わされた十字架を最後まで運んだということは注目に値すると思います。イエスがこの世界に生まれた時、イエスを世界の救い主として認め、宝物を捧げて拝みに来たのは異邦人の学者たちでした。そしてイエスの生涯の最後の場面においても、イエスに一番近い場所にいて助けたのは異邦人だったのです。マルコ15章22節。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はサレコーベの場所に連れて行った。ゴルゴタはエルサレムの町の外にありました。全世界の創造主である神が人間となってこの世界に来て、人間の罪の身代わりとして死のうとしているのですから、十字架はエルサレムの中心にあってもよかったはずです。しかし、救い主イエス・キリストは誰も注目しない町の外で重罪人として処刑されたのでした。